はい。
はい。あの、カンコレの話なんだけど。
あ、カンコレまだ続けて。
この間、秋のイベントみたいのがあって、
うん、
それが終わったんだけど、ちょっとなんか、ネット上で盛り上がってたのが、ブラックチンジュフはやっぱりどうなのかみたいな話があって。
ブラックチンジュフ、
まあ、簡単に言うと、うん、カンコレってさ、
うん、
あの、基本、もう、こうヒットポイントがなくなると、
うん、
その子っていうのは、あの、その子をもう一回操作するみたいなのはできないんだよね。
ああ、死んじゃう。
そうそう。
うん、
ポケモンで言うと、本当になんか、ヒットポイントがなくなった時に、ポケモンポケモンセンターに連れてたら瀕死から戻る。
そうだよね。
そうじゃなくても、その場で溶けてなくなるみたいな。
もう死んじゃう。
死んじゃうみたいな。
激鎮。
そうそう、ゴーチン出てきて、
うん。っていうのが結構特殊というか、あの、象徴的なゲームだよね。うん、
でそれが、それを やると効率的にプレイができるみたいな。
ああ、誰かなんか特攻させるというか、
まあ、そうそうそう
ことによって。
で、まあ、その、大体特攻させるっていうのもそんなになんか、もうそれこそ、またポケモンで言うと、マサラタウン出てすぐゲットできるコラットとかさ、それぐらいの子。
で、雑魚キャラみたいなのを特攻させると、全体的な戦略としてうまくいくと。
そうそうそう。っていうのが流行って。ね、
しかしってことだよね。
そうそう、まあ、流行ってて、でもやっぱり感情的にこ
う
自分の操作によって、まあ、部下っていうか、
うん、
殺すっていう、
うん、
まあ、ね、よく今だと、まあ、ブラック会社っていうのはもう、うん、もうありがちな言葉になったけどさ、
うん、
同じことをやってんじゃんと思って、
うん、お前は死んでこいっていうことだよね。
そう、
うん、
もうなんか人と思ってない、なんかもうあの数値をとりあえずかけてこい、なんか特攻で営業させるのと変わんないよなと思ってさ、
うん、まあ、その全体的な司令官みたいなんで言うと、ここら辺がどれくらい死ぬのはしょうがないみたいな形で戦略は立てるんだろうけど、やっぱり自分がね、それを固有名のある人間の形をしてるやつにそれをやって、あ、やっぱり自分が想定した通り死んだっていうのを味わうっていうのは結構残酷なゲームだよね。
なんかあんまそういうゲームってある？
いや、なんか俺あんまり、まあ、例えばあのそういう三国志なんとかみたいなさ、
うんうん、
あ、信長の野望的なやつだったら数値の増減として兵隊これだけ死にましたみたいなのはまあ普通にあるんだろうけど、もう一個体のキャラとして認識してたのがもうバッタバッタ死んでくみたいなのって、俺はなんかそんなにゲームやってないのはあるけどよく知らない。ポケモンでも死んだらすげえショックだもん多分。わ、死んだんだ、もう帰ってこねえんだと思ってさ、そうそう、ね、やべえと思う
もん。まあでもだからね、もう今回はそのだからそれがゲームだからあれだけどさ、
うん、
これが例えば自分が所属してる会社とかの職場がさ、
うん、
ね、優しくそんな残念な職場でさ、
それはすごい嫌だよね。
まあ、簡単に言えばさ、お前死んでこいって言われたさ、
そうこいつなんかこれ命令したら潰れるなっていうのを分かっててやる。
そういう会社がまああるないの話だともかくにしろ、
うん、そういうなんか上司の下についちゃったらそれはもう大変だよね。
そうそんなのにそう自分がなりきってっていうか、もう効率重視になってやるっていうのが、
うん、
結構今ネットでもだからそれを題材にしてピクシブでなんか漫画もできてたり、
うん、
そうすごい流行ってたんだけどさ、
うん、
でも思うとまあ上司に恵まれる恵まれないっていうのはもう社会人多分一生、もうだから自分が起業しない限り多分
職業人生においてはすごい重要なポイントだよね。うん、
カンコレだってほら娘たちは別にデートコを選べるわけじゃない、
うん、
それと一緒でうちらがじゃあどんな上司だったら
それ選べないからね。
そう
上司って我々働いて、まあ、4年とか経っているわけですが、
うん、
この中で上司っていうのは何人か出会ってきたと思うんだけども、
うんうん、
1人ってことはないよね。
まあもちろん、
うん、
なんかそれこそ大きい職場だからさ、
うん、
もう上司の上司もいるみたいな。もちろんあるんだけど、
その中で会ってきた中でそのじゃあいい上司ってどんな人なんだっていうのをちょっとあの取り出して見ようかなと思うんだけど、
うん、
どう思う、
まあ、さっき言ったとりあえず殺してくれ死んでくれって言うのはもちろんそれはアホだと思うんだけど、
もちろん命は大事だから、
ね、俺でもやっぱりどうしても客商売だからさ、う
ん、
まあどうしてもそういうトラブルっていうのはどうしてもあるんだけど、そういう時にやっぱ感情的になってる人がいるんだけど、
うん、
そういう人への対応の仕方で、
うん、
やっぱ上司としての質を見ちゃうなってところがあって、
そこで 問われる、上司としての能力というか、うん、
俺が一番納得ができない上司が、
うんうん、
土下座しろって言われたら、うん、はいって言って土下座する上司。
ああ、それはなんかトラブルがあって上司がお客様に対応してた時に、
うん、
お客様が謝れって言ったらすぐ土下座
してやる。そう、土下座し、お前ら土下座しろって言う時に、
うん、
もう上司が率先して土下座しちゃったら、こっちは例えばルール通りに対応してて、
うん、
それでも向こうが納得いけなくて、
うん、
土下座しろって言われて、土下座、上司が土下座しちゃったらこっちは間違ったことしてないのにもう土下座しないといけなくなっちゃう
じゃん、うん、それはなんかあれ象徴的ななんかアクションとしての土下座なのか、マジネタでそういう土下座しろって言ってくる人が結構いるっていうことなのか。
ああ、もちろんいるね。
あ、そう
なんだ。なんか土下座はタダだろみたいな風に思ってるのかどうかわかんないけど、結構まあやっぱいるんだよね。
すごいな、そうなんだ、やっぱり。
そうそうそうそう。まあなんかね、なんか土下座と、まあ土下座まず嫌なんだけど。
まあいいもんじゃないよな。
仕事してて土下座し、よっぽどのことがないとしたくない。
まあね、
よっぽ
どだよね。うん。
だけど。絶対そういうの言ってくる人に限ってそんなしょうもないなんか
な、あーなるほどね、
が多くて、
うん、
逆にやっぱ尊敬できるっていうのは自分を守ってくれるっていうか、まあ会社のルールがこういうルールとか規則があってそれにのっとって対応してますので、うん、とまあそういう理論だって言ってて、うん、
これ以上の対応はできない、
そうそう、土下座とかそういうのはもう対応を超えてるので、
うん、
お客様にはでいたしかねますって、
うん、
もうそうなって火に油を注ぐの分かってるけど、
うん、
ちゃんとはっきり言って毅然に断れる、
うん、
っていうなんか立ち振る舞いができる人っていうのは、
うん、
いい上司っていうか、やっぱり自分が仕事をしてて信用できるよね、
うん、
やっぱ自分がやった結果でこう上司がなんか
うん、
ちゃんと例えばそのルールに乗っかって自分が対応してるのに上司がルール以外のことをやっちゃったらさ、もうこっちとしてはどうしていいか分かんない、
ね、まあそうだよね、うん、
そうそう、なんか規則でさ、もう30分以上怒られるんだったら土下座しろみたいな規則があるんだったら、まあ、それはの、まあ、まあ言ってることは分かるからつって乗っかるのは分かるんだけど、
うんうん、
土下座しろって言われてされちゃったらもうこっちは、
まあそうだよね、あんだよみたいな、
そうそうなるよね、
はしごを外された感じがある、そうそうそうそう、こっち頑張ってたのになみたいな、
やっぱこっちがルールに乗っかってるような上司もそのルールに乗っかって、
うん、
会社と会社のルールだからこういう風に対応してますって、
うん、
対応してくれる人がやっぱり、
まあ、なるほどね、まあ、それ以上もさしなくていいって言ってくれる人はね、そう、
まあ、裏ではやってくれって言ってるかもしれないけども、
うん、
とりあえずこっちが仕事する上でこう仕事に迷いを生じない、
うん、なるほどね、
まあ、それそうだよね、人はすごいやっぱり尊敬できるし、
うん、
いい上司だな、
うん、
なりたいなとは思う。
うん、
ケリーさんはなんか仕事しててあった？
そう、私はそちらのと違って直接お客さんと接するっていうのはまあそんなに、うんうん、カスタマーサポート部門以外はないんだけど、どっちかというと私がやってるのっていうと企画職なので、
うん、
アイディア出しっていうのが多くの仕事の部分を占める、
うんうん、
で例えばゲームが分かりやすいかもしれないけど、ゲームってもういろんなアイディアの集積体なんだよね。
うーん、
テキストもそうだし、そのパラメータの数値もそうだし、グラフィックもそうで、いろんな人がいろんな無数のアイディアを出して、それでプロダクトができていくっていうものなんだけど、俺がなんかこの人はいいなと思ったのは、ほんといいアイディアがなんか話し合いの末に出てきたもので、それでこれでいきますっていう風になった場合に、ここの部分のこれは誰々くんが出してくれたアイディアだっていうのを明言する、
明言する、
そうそう、例えば上司のもっと上の上司にこういう感じでいくことにしましたみたいなのを報告するときにも、ここは誰々くんが考えてきてくれたもので非常にいいと思うんでこれでいきたいと思いますみたいなのをちゃんと言うと、
なんかトカゲの尻尾切りでなんかこのやばいところはこいつは考えましたってい
う、まあ、そういう、そう意味ではなくて、これは大学が考えてきたもので、私は非常にいいと思うのでこれでいきたいと思いますっていう、うん、この部分誰の手柄ですっていうのを自分の手柄にせず、
うん、
そのちゃんと言ってくれるっていう人が、いて、それはとってもいいなと思ったんだよね、
うん、
そのアイデア職ってなんかそういういいこと考えてきたねみたいなさ、これ面白いねみたいなこと言われるのがやっぱり一番面白いわけで、そこをなんかここは誰々が考えてきたところですごいいいですっていうのを言ってくれると、なんかもっといいの考えてこようかなっていうふうにもすごい思う。これがなんか例えばもう一括まとめてこういうの 自分が考えましたみたいなさ
あるね
感じになんかもう上に報告しちゃうとさなんだかなみたいなさ、
うん、
感じになっちゃうんだけど、そういうのをなんかもう私は何もやってないですと、部下の誰と誰がもうここの部分を考えてきてくれたのをまとめただけですっていう風に言ってくれるとさ、なんかああこの人と一緒に仕事したいなという風に思うかな。
なんか共通してるのはやっぱり正当に評価してくれてるっていうか、うん、
そうだね、
そうそうそう、
うん、
なんかやっぱり自分をどう見てくれてるかみたいなのがやっぱり重要になるのかな、
うん、
働いててさ。
そうね、なんかじゃあ俺が上司になって部下を持つようになったら、
うん、
どんな風にしたいかっていうのが思ってるのが一個だけあって、
うん、
もちろんさっきみたいに誰かがやってきたことをこまめに小さなことでも評価するっていうのもあるんだけど、うん、なんかそれと別のことで言うとね、できるだけ敬語で話したいと思って、
お例えば何々くんこれよろしくとかではなくて、
うん、なんかそうね、基本的に丁寧な言葉で喋りたいみたいな、例えばお前って言わないとか
ね、
何々さんっていう風にその年下に対しても職位が下の人に対しても、言うという風にしたい。実際に2パターンのそういう言ってくる人と言わない人に接した時にやっぱり言わない人の方が好きになるんだよね。
まあね、
うん、そうするとなんかやっぱりその地の人と一緒に仕事したいなと思うし、そのテンション高い状態で仕事をできるっていうのがやっぱりアイデア職にとっては重要なんだよね。なんだろう、モチベーションが落ちてるとやっぱり考えられなくなってしまうんだよね、やっぱり
アイデアが出てこない。
アイデア職って仕事をしてる勤務時間っていうのはあるんだけど、その勤務時間外でどれだけなんかその準備をしとくかみたいなところが勝負みたいなところもやっぱりあるんだよね、常日頃からアンテナを張ってる張ってないっていうのが、そこのインプット量がアウトプットに関わってくるっていうのがあって、その日常でのどれくらい勉強をするかっていうのってやっぱりモチベーションに比例してしまうんだよね、
うん、
なのでそのモチベーションのにかかってくる部分で、そういうなんか上司のそういう些細な態度みたいなのが結構関わってくるなというふうに働いてみて感じたので、そのある程度象徴的な事例の一つとして部下に乱暴な言葉を使わないというのが、なんか特に自分みたいな性格の人に対しては有効なマネジメント方法だなというふうに感じたので、こういうような仕事内容をしている上でこのまま偉くなった場合にはそういうことを部下に対して気をつけようというふうに思った。
体育会系
じゃない、
うん、ではない、
そうそうそう、そうなんだよね、
体育会系もなんだ別に悪くはないんだけど、
うん、
し、まあ、結局それもだからお前とかちょっと怒られて、まあ、へこむのはまあ当然だけど、
うん、
その後のフォロー、
うん、
とかもできる人じゃないとあれかなって思う、
うん、
なんかただ口が悪い人とかってのは本当にもうダメじゃん、
うん、
そうじゃなくてやっぱメリハリつけて怒るときにそうやって言われるのはまあ、
うん、
あれだけど、ちゃんとフォローとかもしてくれる人は、
うん、
っていうのはやっぱ大切だ
よね、うん、鉄道の会社とかだとなんかどういう感じで呼ばれる、お前とか言われたりするの？
まあ人によるよねやっぱり、うん、全然もう本当人によるよ、
ね、ああそうなんだね。
特にでもなんだろう、やっぱり比較的若い人とかっていうのは結構に、うん、今ペンギンさんが言ったような、
うん、
そういうのを心がけてる人も多いし、
あそうなん
だ、で逆におじさんとかっていうのはやっぱり昔からいるからさ、どうしても、
うん、
そういう大会系のノリで言って、
うん、
言ってそういうなんだろう、もうお前とかさ、そういうのは結構よくあるね、
うんうんうん、
まあ俺はそこまでなんか、まあ、仕事だからと思って結構割り切ってるところがあるから、
うん、
そこまでではあるんだけど、ただやっぱり基本お前って言われて嬉しい人ってあんまいない
わ、う
ん、
まあそうだよね、うん、
多分これ今これからは特にそういう風な環境で働くんだったら、やっぱりそういうマネジメントの方法の一つとして、
うん、
そのお互いを尊重しちゃうっていうのをこう分かりやすく、
うん、
例えばその言葉遣いとか、
そう、ね、
そういうところに省略されていくのかなって思うよね、うん、
佐久間さんがじゃあそういう上司になるとしたらどんなことに気をつけたいみたいなことを思ってるのが何かあったら一つ教えていただきたいです。
まあよっぽどのことじゃない限りまず否定はしないよねっていう。
ああ、否定はしない。
ってされちゃうとさ、
うん、
例えばこれやりたいんですけどって持ってる時に、
うん、
ありえないとかって言われるとも
うバッサリ
なんつうのなんかよっぽど奇抜なこと、
うん、
例えば、ま、なんだろうなマツケン呼んでマツケンさんも踊りたいですとかなんか意味が分かんないこと言ったらまあそれありえないとかで言う気で当然だけど
文脈が足りなすぎるどこでっていう感じだから
例えばさ、
うん、
今だと結構いろんなところがフォーチュンクッキー AKB の
あ
れを踊ったりとかっていうの
してるしてるしてる
あれを例えば部下が持ってきた時に、
うん、
まあそれをありえないとか
くだらないよね
とか、
うん、
そういうふうにまあ、思っても、
うん、
すぐには言わない、
うんうん
まあ、向こうも勢いとかノリで持ってきてるだけかもしれないから、
うん、
ちょっとまあ一回預かってでどういうふうになぜそういうことをしたいのかっていうのをちゃんとあのどんなバカなことバカなことっていうかそれでもちょっと聞いてあげられるような、
うんうんうん、
そうすると意外となんかいやそうすることで今まで喋ったことないパートの人とかと話す機会にもなるし、
うん、
こいつバカだなって思ってたのが意外とちゃんとあの考えがあるんだなってこう拾えるかもしれない。
なるほど。
その目を摘み取りたくはない、
うん、
むしろだから自分が理解できないアイデアを持ってきてくれた時の方が多分上司として試されてんだろうなと、
うん、
でも こっちが指示した書類を持ってくるのってある意味はなんか期待通りというか、
まあそうだよね、
そうじゃなくて、
うん、
自分って全然意味が分かんないのを持ってきた時に、
うん、
自分の人間力というか上司力を試されるんだろうな、
うん、なるほどね。なんかあのこちらのそういうゲームとかそういう仕事で言うとどっちかというともそういうのが日常なんだよね、
うんうん、
なんだけどその鉄道の運営とかでそういうアイディアっていうものってその部下が持ってきたりってするものなの？
まあなんだろうね、一つ例えばポスターを貼るにしても、
うん、
普通にポスターを貼るだけだと全然面白みも何にもない、
うんはいはい、
でも例えばこの関西に行く旅行を売りたいですとかってなった時に、
うんうん、
あの例えばじゃあ僕あのお城の模型とか作るのが好きなので、
はいはいはい、
そういうのを持ってきてコーナーとか作って
あ
もうそういう魅力を発信したいですとかって時に、うんうんうん、まあいろいろ連絡しないといけないなとか、
うん、
その本当にそう城例えば模型を持ってきて、
うん、
じゃあ模型をその CM で使っていいのか、
うん、
みたいなのをいろいろいろんなとこ確認しないといけないし、
うん、
あとそのやっぱ会社の広報と全く別のことをするから、
うん、
広報とかの人にもちゃんと意見通さないといけないし、
うん、
もうやることバーって出てくる、
はいはいはい、
あの ただもらったポスターを貼るだけに比べたらめちゃくちゃ違うけど、
あそうだね、
それに対してでもそれを例えばまあこっちが頑張って調整してできるってなって実際にやらせてみたら、
うん、
多分下はすごいモチベーション湧くよね。
あそうだよね、うん、
自分の仕事ってこういう風に可能性広がるんだよね、
うんうんうん、ただなんか言われたことしかやれないんだっていうのとは全然違う、ね、
なんかだから次はじゃあこうしてみようみたいな、
うん、
例えば近くでなんかお菓子屋さんとかがあるんだったら、
うん、
そことコラボじゃないけども、
うん、
してこう例えば他のちょっと遠目の駅とかにそういうお菓子工場みたいなのが近くにあって試食ができますみたいなポスターを自分が持って行って貼らせてもらって同じポスター貼るのでもさ、
うん、
ただ上から来たポスターペタペタ貼るだけじゃなくて、
うん、
自分でこういうお客さんを呼んであのこういう風にしてこうお金を稼ぎたいですみたいなのを動機づけして働けるようになったら、
うん、
やっぱり職場としては活性化する、
ね、いいよね、うん、ちゃんとなんかそういう風な体制になってないと頭が死んでいくよね。
もうなんかあポスター来たとりあえずじゃあ貼り替えておしまいみたいな、
うん、何の改善しもなくて、
うん、
向上しようという気概もなく
たらもうあの5時が来るのを待って、うん、終わったらピッとタイムカード通して終わっちゃうみたいな、うん、
なんかそういうのはダメだと分かっていてもなんかその環境的にそうなってしまうっていうのがあるから、うん、できるだけそういう風じゃなくてなんか考えたら面白いことできるんだっていう風な雰囲気は持ってた方が絶対いいよね、
うん
うん、その方がなんか魅力的だしね人としても。なるほど、分かりました。
まあちょっと観光での話からだいぶ、
うん、
社会人論みたいなところ
まで、ね、
広がったけど、
まあ、我々も働いてそんなに立っているわけ
ではない。まあね、上司つったって、
うん、ない、
まあ、全然まだまだ、
うん、
まあ上司でいれば先輩ぐらい
の、うん、
ちょっと仕事の勝手分かってますよって風吹かしてるぐらいだから、ね、う
ん、これから またいろんな先輩に会って考えが変わることもあるかもしれません、
ね、このクソ生意気なガキねとかってこうあの思うのは多々あるかもしれないけど、
ね、今の段階ではなんかこのように考えておりますということで、そのもしかしたらもっと社会に長く働いている方々からするとまだまだだなと思うか
も、このコアパメって思ってるかもしれないけどね
知れないし、なんか大学生とかの方からすると あ、そうなんだと思っていただけるかもしれない、
うん、
ということで、まあ、今回、ちょっと
ちょっとまあブラック企業ではないけども、うん、これからですね、異常資料
というのを話してみました。はい、
はい、というわけで、じゃあ宮戸読み上げたいと思います。
はい、
東京シャチクロニクルではメールを募集しております。
募集しています。
アドレスはこちらです。東京 .sc@live.jp 東京 .sc@live.jp ですね。
JP ですね。
ジェシーどこに行くの。
女子中学生かな。
犯罪の匂いがする。まあ、あの他にも iTunes のレビューであったりいろいろ書いてくださると励みというか参考になりますんで、
はい、
まあ、ぜひ機会があればお願いいたしますという感じで、
はい、
じゃあ今日はこの辺にしますか。
そうですね。
じゃあ先に失礼します。
お疲れ様です。